はい、ペテロ第一の4章を開いてください。ペテロ第一の4章を開いてください。私たちはこのキリストにつくものとして御心にゆえに苦しみを受ける、これについて、まあ、苦しむっていうことについてですね、またはこの抽象を受けるっていうこの迫害の方ですね。で、それについてこの心得るっていう感じですね、心備えをするという、まあ、これがテーマになり、まあ、その中にこのイエス様の模範に従う、十字架に行く模範に従うとか、そしてですね、またイエス様が戻ってこられて終わりが近い、神によって裁かれるっていうことも大きなテーマに、ここでこのペテロの第一ですね、なっていますね。で、前回ですね、このイエス様が肉においては死に渡されたけれども、霊においては、この神に導かれるために、この、こう、なんて書いてあったかな、生かされているということがありました。そして、ノアの箱舟のことが書かれてまして、まあ、要はイエス様が、まあ、圧倒的に勝利をされているんだというですね、まあ、この流れがあるわけなんですよ。だからね、ここで人の目で見れば、この、まあ、見捨てられてるとか、いやしめられてるとか、恥ずかしいとかという状況なんですけども、神の目から見れば、また霊の世界では栄光に満ちているっていうですね。で、この2つ、これをね、わきまえていくことが、まあ、結局ここでペテロが第一で話しているところなんですね。で、前回の話の続きで4章の1節になりますよ。いいですか。キリストは肉において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさいってこう言ってるんですね。で、この後で肉の欲望があるけれども、そのことについて武装しなさい、イエス様と同じ心構えで武装しなさいということなんです。イエス様がどういう形で武装されたのかということですね。もちろんイエス様は鎧を着たわけでも何もなくてですね、何かと言ったら、祈りにおいて神の御心がなりますように、父の願われることを行ってくださいますようにという、もうこの血の流れる祈りを捧げたというところに、まあ、武装ということができるかと思いますね。願わくはこの杯を過ぎ去らせてください、しかしあなたの願われるようにしてくださいという、この心構えで肉の思いと戦いなさい、武装しなさいということ、神の御心に自分を従わせなさいということになるわけなんですよ。ね、ペテロの手紙を読むときですね、この忘れてはいけないのは、彼はね、冗談構えでこの上から目線で、こう教えてるわけでは全然ないということなんですね。福音書を読みましたら、ペテロは今自分が進めている内容についてことごとく失敗しています。彼は武装しなかったんです。覚えてますよね。舌の根が乾かぬうちに私はあなたと死ぬまでお供しますと言ったにもかかわらず、あの人は知らないと、三度イエス様を否んだという、この、すぐに誘惑に陥っていくという、自分の弱さを知っているので、そして恵みによって立ち直ったペテロが、他の兄弟も力づけなさいとイエス様に命じられた通りに、こうやって手紙を通して、力づけるために書いて、まあ、いるわけなんですよ。だから、ペテロはこれは何の問題もなくて語ってるのではなくて、全く同じ目線で、この武装が必要なんだよということを言ってるんですね。で、肉において苦しみを受けた人は罪との関わりを断っているのですって、これ興味深いですね。なんで肉において苦しみを受けると罪との関わりを断つことになるのかっていうことなんですね。これね、試練の中にいるとき、この体に対して何らかの問題が起こったときにですね、それで思い出すと いんですけれども、問題がない時と問題がある時、こう言ったら分かりやすいです。問題がない時って生活に余裕があって、特にない時ってですね、余裕があるとですね、無駄なことをしやすくありません？余計なことをやり始めませんですね、うん、肉の欲に溺れる誘惑というのが強くなるんですよね。ソドムという町が、不自然な肉欲を追い求めたわけですけれども、エゼキエル書の16章の49節にね、なんでそうなったかという背景があるんですよね。あなたの妹ソドムの咎はこうのようだった。彼女とその娘たちは高慢で飽食で安逸をむさぼり、乏しい人や貧しい人に援助をしなかったってあるんです。でこうやって有り余る物質の中でこの飽食があって、でそこでこの性欲っていうか、その情欲に身を焦がすわけですけれども、普通のものでは飽き足りず、不自然な方だから、もうそういうありとあらゆることをやって、行くわけなんですよ。でですね、試練を受けるとですね、信仰者であれば、このヤコブ書で学びましたけれども、主に知恵を求める、主に寄りすがる、御言葉に従っていこうとするですね、今まではこう試されてなかったけど試されているので、このいつも触れている御言葉をマジで信じていこうとするですね。例えば今私家に帰ったら冷蔵庫ありますけれども、そこにも食べ物あるけれども、全くなかったとしたら、日々の糧を、日曜の糧を今日も与えたまえって本気になりますよね。でこうやって肉において苦しみを受けると、その罪から離れやすくなる、罪との関係を断つことができ、そして、神の御臨在を、今まで以上に、この持つことができるという、利点があるわけですよ。そして2節で、それはあなた方が地上での残された時を、もはや人間の欲望にではなく神の御心に生きるようになるためですと。でこれもペテロがすごく強調してました。で地上で残されたって言ってるんですね。つまりイエス様が戻って来られる時が近いからということなんですよ。ここでね、死が近いっていう話じゃないんですよね、あとは私たちが永遠に生きるわけですから、この地上で生きている時っていうのが本当に短いとかということですけれども、短いと分かった時って、そのやるべきことに優先順位をつけますよね。優先順位つけますよ。余命、例えば4ヶ月って言われたらですよ、そのやるべきこと4ヶ月の間にいろいろあっても選びますよね。取捨選択をしますですね。でそれが私たちが時間がないということをですね、やっぱりこの地上で残された時、日々っていうのをやっぱしっかりと心に持って、その何が神様、今私が最もしなければいけないことなんですかっていうことをですね、祈り求めてくださいですね。でそうすると、この御心に生きるようになります。で御心に生きるようになっていってると、この人間の欲望というものからも、このね、その欲望を満たす時間がなくなるって言ったらいいかな、その欲望との戦いっていつでもあるんですが、それでも神のお仕事に関わっていく、御心を行っていくことに関わって忙しくなっていれば、その罪からも離れて生きることができるようになりますよということなんですね。でこれがイエス様の十字架に向かっていく時の生き方であり、それの心構えです。そして3節で、あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職欲望泥酔遊興宴会騒ぎ立法に反する偶像礼拝などにふけりましたが、それは過ぎ去った時で十分ですとあります。で周りは異邦人で取り囲まれているっていうことなんですね。この手紙を受け取っている人たちは、 なんか民族的にはユダヤ人もいるし異邦人もいると思うんですよ。あのこのですね、この一章のところに起流して選ばれた人たちって書いてあって、この起流っていうのはあのユダヤ人によく使われるっていうか、ユダヤ人に使われる言葉なんです。離散しているっていうことです。ディアスポラとも言われますけれどもね。でユダヤ人たちの人たちもいるんですが、しかしもちろんイエス様を信じた異邦人の人たちも、まあ、いてですね、その中であのここですね、異邦人たちがしたいって言ってるのはですね、その救われた異邦人の話ではなくて、ここで言ってる意味合いは神を知らない人たちって言った方がいいですね。聖書の神を知らない人たちっていう、いわゆる異教徒っていうふうに言い換えてもいいかもしれません。異教徒で、そのしたいと思っていることっていうのが、この公職欲望泥酔遊興宴会騒ぎ偶像礼拝ということで、これが満ち満ちていたわけなんですね。まあ今の時代も満ちてますよね、うん、でこれは過去にそれをやっていた、老けていたけど、もうその時だけで十分ですよねと、人間の欲望に費やす時間はないですよと、残された日々を御心に使っていきなさいということなんですよ。でね、これを行っていくとですね、人生バラ色ではないんですよね。注射を受けるって、こういうふうに次に4節でペテロは話します。異邦人たちはあなた方が一緒に同行した同じ法灯に走らないので不審に思い注射しますがって言ってんですね。はい、同行した法灯に走らないと、 いいことじゃないですかって思いますけれども、結局法灯に走っている人、バカ騒ぎをしている人って、そこで真面目になっている人ってやっぱ煙たいわけですよ。なんでこれを行わないのかっていうことで不審に思って中傷するわけなんですよね。けれども5節で、彼らは生きているものと死んだものを裁こうとしておられる方に対して申し訳することになりますと言って、ですね、このような中傷を受けることを恐れて、このやっぱその仲間に入っていくっていうのも一つの誘惑なんです。クリスチャンにとって大きな誘惑なんです。わかります？自分自身がその一人で欲望に、この欲望に陥ってしまうっていうこともありますが、周りの人に悪く言われたくないということで、それを一緒に行っていくということも一つの大きな誘惑になるわけですね。で、これ知りたかったらね、ティアティラの教会ってね、黙示録の2章に前はテアテラかななんですよね。で、一緒にトルコの旅行、2022年のトルコの旅行行った人ね、一つ目が、あれですよね、サルディスじゃないや、スミルナ行って、本当はねエペソが先なんだけどね、エペソ最後に取っといてね、スミルナ行って、その次にティアティラに行って、たのかな、あ違うか、ペルガモン行ったのか、でその後ティラテラだっけ、あ順番変わったのか、あ順番、あ変わってない変わってない、その順番通り行ってんだ。だから、2日目にティラテラの教会行ったんですね。でそこで私説明しましたが、あのイゼベルという女がですね、この預言者、偽預言者がその、教会の頭たちを、つまり指導者たちを惑わして、そそのかして、不貧行を行わせて、そして偶像の礼に捧げるもの、肉を捧げさせたと。でこれって何かというとですね、あの彼女があの何かそういう色目を使ったって話じゃないんですよ。そうではなくて、あのティアティラというのは紫布の、あの商人のリディアがいたようにですね、貿易が盛んな町だったんですよね。で商人の組合があったんです。で組合での集まりで宴会があるわけですよ。その宴会がこの偶像礼拝であると同時にランチ期騒ぎをするわけです。でそれに参加しないと組合の付き合いができないから商売ができないっていうプレッシャーなんです。これ結構切実ですよ。けれども イエス様に救われたのだからそれに関わりたくないけど、関わらなかったら、ね、生涯別件だから、いやいやこれは大きな問題じゃないよと。体で行っていることは別に問題ないよって、イエス様を心で愛していればみたいな教えなんですよ。あのグノーシス主義ってまさにそれですね。霊と肉を分けたですね。でそうやってあの偽りの教えをしたことによって、もう全然そういうところ行くと、だから教会の役員さんたちがみんなこぞって風俗行くようなもんだよね、これ簡単に言うと。でそういうことをいいんだよっていう教えだったんです、だからなんでかっていうと、これ迫害を免れたいからなんですよね。またその経済的、まあそうですね、あの経済的な損失っていうのは迫害ですよね。それを免れたいからということなんですよね。なので私たちね、自分自身を武装しなさいって一節で進められてますけれども、これ心の中でその自分一人の時に武装するということだけではなくて、周りとの付き合いの中でも、たとえ不審に思われて中傷悪く言われても、あなた方は武装していなさいと、もうこれ過去だけの話でいいんだよってこう言ってるわけです。そして5節もう一回読みますね。彼らは生きている者と死んだ者を裁こうとしておられる方に対して申し開きをすることになりますと。大事なのは、そういうプレッシャーを受けた時に大事なのは、申し開きをする方がおられて、生きている時だけではなくて、死んだ後も、死んでね、特に裁かれなくて助かったじゃなくて、死んだ後にも裁かれ、つまり生きている者も死んだ者も結局最後の審判でですね、裁くんです、全ての人。その方に申し開きをする、つまりは神を恐れなさいってことなんです、神を恐れれば人を恐れなくて済むわけなんです。イエス様が言われました。ルカの12章の4節に、私の友であるあなた方に言います、体を殺してもその後はもう何もできない者たちを恐れてはいけません。恐れなければいけならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲゲナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさいと、こういうふうに言っているので、結局神を恐れるということによって、良心のゆえにその、バカ騒ぎ、このなんだっけ、さっき言ったこの度を越した放蕩ですね、これを一緒に行わなくても済むようになるわけですね。で続けて裁きについて話しています。6節、この裁きがあるために死んだ人にも生前福音が述べ伝えられていたのです。彼らが肉においては人間として裁きを受けても、霊においては神によって生きるためでしたとですね。この箇所ですね、非常に難しい箇所として、またこの前の3章のね、ところととってもちょっとやや似てるんですが、死んだ人に福音を述べ伝える。でこれね、生前って書いてますけど、実は生前っていうのは、これ新改訳のこれが取ってつけたんですよね。もともとないんですよ。だからこれそのまま読むと、この裁きがあるために死んだ人にも福音が述べ伝えられていたのですと。で彼らが肉においては人間として裁きを受けても、霊においては神によって生きるためでしたと。なんかこれ下手すると死んだ人たちのとこにイエス様が来て、そこで福音を伝えて、そして救いを得たと、これでなんかセカンドチャンスとかね、いう話の根拠となる聖句になるわけなんですが、ヘブルの9章の27節には、人は死んで死んだ後に裁きが定まっているってこう言ってるんですよね。なので、あとは私たちが肉体で生きている間に、良いことも悪いことも神の御座で裁かれるっていう言葉もあります。なので私たちが生きている時に福音を聞いて、それで救われるか、または罪に定められるかっていうのが決まるわけなんですよね。じゃあ一体ここはどういう意味かというと、ですね、ここですね、この人間として裁きを受けてもっていう、肉においてはね、でここの言葉が例えば 殉教した人って考えると、例えばですよ、分かりますか、死んだ人々にも生前、まあ、これ生前という意訳なんだけどね、生前ね、福音が述べ伝えられて、その人が信仰を持って肉においてはこの人は罪を犯したとして裁きを受けたとしても、霊においては神にあって生きてるじゃないですか。殉教した人ですよ。わかります？ちょっと通りますよね、うん。で、あともう一つは、悪いことを生前して死刑を受けますととかね、あるいは悪いことをして病気になって結局死んでしまいましたととかね、まあいいです。その肉においては裁きは受けたけど、イエス様を信じたので福音を聞いて霊においては生きているというふうに受け止めることができるかもしれないわけなんですよね。で、今の例でいくとですね、まあ、ちょっと思い出すんですが、新しい信者の学びって私たち教会でやってるでしょ、Zoom でやってるんですけれども、あれ実はカルバリチャペルコスタメサガの英語でこう冊子があるんですけど、それを訳したものなんですね。でですね、それが毎週あってですね、まずたくさんの人がいるので、スモールグループに分かれる前に全体でこの、まあ、集会があるんですけど、そこで証しをした人が、女性の人がですね、いる、まあ、コスタメサってというかカルバリチャペルって目が点になるような話が多くて、罪友の教会ってもう名前言っちゃったけどね、あそこ行くとホッとするって感じなんですけども、意味わかります？コスタメサの教会は本当にそういう目が丸くなるような、えっていうような人がいます。どういう人かというと、私はエイズにかかってますって声なき、しかもユダヤ人の教師姉妹なんですね。で、エイズにかかっていますって言ってですね、でももう本当に証をするんですよ、救われた証を。だから自分はもう死ぬって分かってるんですがですね、もうここで救われた喜びを分かち合ってるわけですね。肉体においては滅びてるんですけれど、滅びることになるんですけれども、裁かれるっていうかね、その自分のしてしまったことは裁かれてしまう、けれども霊において、まあ、救われるということですよね。死刑囚もそうでしょ、クリスチャンだった死刑囚もね、うん、ということです。で、そういうことであろうと考えられますけれども、今度7節に行きますね。万物の終わりが近づきました、ですから祈りのために心を整え身を慎みなさいという、この終わりの日、万物の終わりについて、この本当にペテロは、これ第一の手紙で、また第二の手紙でもそうですけれども、ヨハネも第一の手紙でね、やっぱ明確に言ってますね。こう言ってますね、2章の17節で、世と世の欲は過ぎ去ります、しかし神の御心を行う者は永遠に生きながらえますと、こう言っているわけなんです。だから万物の終わりが近い、そして共に世の欲も過ぎ去りますよと言って近づいているから、祈りのために心を整えて身を慎みなさいと。で、この近いということを、拒んでいるとどうなるかというと、これがイエス様が、例えでね、忠実なしもべと悪いしもべの例えで語られましたね。で、悪いしもべって、他の自分の下僕たちだ、しもべといっても自分の下にいるわけですね。打ち叩いてみたり、で、悪い仲間と酒をずっと朝から飲んでるとかね、そういうのやってたんですよ。なんでそんなことできるか、主人の帰りが、なんて言ってます、遅いからって言った、遅いから。主がいつ来られるかわからないっていう言葉をですね、僕クリスチャンになって間もない時にっていうか、そうだね、そうだね、間もない時かな、あるいはちょっと経った時かもしれないですけど、そんなね、あんまね、そういうふうにね、煽らない方がいいよとかって言うんですね。近いっていうことをね、近い、分からないっていうことは千年後かもしれないしとか言ってたんですよ。で、私はね、それを心の中で、新しく、まだ信仰を持って間もなかったけど、はっきり拒みましたね、心の中でね。間違ってないって、その前提、今日来られるかもしれないから、私たちは身を慎みなさいということじゃないですか。 いつかわからないから千年後かもしれないしって言ったら遅いからですよね。自分が生きてる間は来ないって意味でしょ。そういうふうには聖書は一切書かれていないわけです。でも2000年経ってるじゃんって、こういう話。そうすると、まあ、午前中も話しましたが、この聖書そのものが初代教会で終わっちゃうじゃないですか。聖書はすべて何でしたっけ、第2ペテロ、あ、テペテロじゃなくて第2テモテの3章16節、聖書はすべて何ですか、神の霊感によって、聖書の一部ですか。聖書すべてでしょ、神の言葉なんですよね。私たちにとっての生きる言葉なんですよね、うん、近いんだっていうことでですね、祈りのために心を整え身を慎みなさいって言ってます。でもう一つですね、午前中もお話ししましたが、一部の極端な人たちがいると。で極端にもなる要素はあるんですよ。でこれ何かというと、他の箇所もそうなんです。聖書の箇所も自分の欲望のためにこの聖書の言葉、神の言葉を利用するっていうのもあるんです。あのね、ずっと前にパッションっていう映画があったわけですよ。皆さんもう知ってる人多いと思いますね。もうかなり前になってるけど、あれは実際に映画館でね、大きな劇場で、あれメル・ギブソンが作ってるから普通に放映されたんですよ、上映されたんですね。で私はもう興奮して、もう自分のウェブサイト、ロゴスミニストリーのホームページには解説文をたくさん書いてですね、でも待ちに待ったって感じなんですけども、そして掲示板もあれかな、いろんなことでね、そしてサーバーのですね方に裏見ますと、どこが自分のところをリンクしたり見たりしてるかってこう見ることができるわけですよね。でですね、私のその記事にですね、ちょっとごめんなさいね、 SM 関係のねウェブサイトついてるんですよ。意味わかります？いわゆる自称型ですよ。こうグロテスクな血が出てるのを、そういう趣味で興味持ってるわけですよ。 SM っていうか、なんていうか、オカルトっていうかね、なんかそっち系、別にそういう映像出てこないんだけども、なんかもうすっげえキモいからで終末予言もですね、ノストラダムスの予言と同じような、占いっていうか、そういうものって知的好奇心を満たすために熱中して、恐れと不安にこう煽っていくみたいな、あるいは霊的な勝ち組にいるかのような高揚感に満たされるとか、あるいはね、第二テサロニケの3章にありますが、仕事をしない、おせっかいばっかりしてる人を強く戒めてる箇所もあります。でそういうふうに主が来られるからということで、まあ、何もしない、どうせ全ては終わるからとかね。しかし目的が大事なんですね。聖なる目的って呼んでもいいと思いますが、それは主が来られるのが近い、この万物の終わりが近いから、熱心になるべきことが列挙されてるんですよ。7節は、今読んだところは、祈り深くしなさいということですね。主が来られるのが身近だから祈るんですよ。で次に8節9節は、主の終わりが近いから、主の来られるのが近いから、熱心に愛し合いなさいなんですよですね。そして10節11節は、主が来られるのが近いから、万物の終わりが近いから、御霊の賜物を用いて使え合えなさいなんですよ。主が来られるのが近いから、もう教会形成なんて必要ないですとかって言う、は聞いたことあります、そういうふうに言う人が。で事実歴史の中であったんです。教会を建てるのも近いからできないっていう、逆でしょ。主が来られるのが近いから多く祈り、主が来られるのが近いから愛し合って、主が来られるのが近いから、この 教会で熱心に仕えて互いに使い合って見た賜物を用いていくっていうね。なんで今まで言われたことはあんまかん、同じことですよ。同じことを主が来られるからそこで評価を受けるわけなんですよ、ね、であとは誘惑が強いから守られて光のうちにいることができるわけですよ、うん、これが目的なんですよね、うん、どこが極端ですかっていう感じですよねむしろそれに何て言うかな、燃料になるって言ったらいいかな、燃料は御霊だけど何て言ったらいいかな、主人が戻ってこられるわけですよ、簡単に言うとね、うん、そこにおいて私たちがしっかりと目をイエス様に注ぐことができるようにこの教えがあるわけなんですよね。で8節ですが、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。不平を言わないで互いにもてなし合いなさいと。あと何よりもまずってあるのが、これね、なんでかって言ったらね、こうペテロってね、なんちゅうかな、もう本当にイエス様の言われたことそのまんまって感じですね。ヨハネの13章の34節35節ですよね。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになりますと。イエス様の愛が御霊によって私たちに注がれて、イエス様の十字架につけられるところにある無私の愛がですね、与えられたわけなんですね。新しい戒めとして、その愛にとどまるときに、同じように神によって生まれた兄弟また姉妹と、その愛の中にとどまっていなさいと。そうしたら私の弟子であることを世が認めるようになるというこのことなんですね。これをまず、何よりもまずって言ってるんです。何よりもまずだったら、何よりもまずなんですよ、ね、で、愛は多くの罪を覆うからですと理由が言ってます。これ何かっていうとね、次のね、9節の不平を言わないで互いにもてなし合いなさいってありますけれども、私たちが愛し合って行くときにですね、もちろん人間的な違いがあるし、欠点があるし、罪を犯してしまうかもしれないし、なんですよね。そこで罪を許すっていうのが、これ多くの罪を覆うっていう、これ隠蔽してるって意味じゃないですよ、罪を。悪い意味でね、悔い改めてない罪も全部隠してるっていうことではなくて、その罪をこの許すっていうことですね、もう持ち出さないっていうことですね。ネット上ではクリスチャンの中で教会の罪をことさらに暴いていくのが自分の使命だと思っている人たちがいますけれども、いやいやいやいやいや、キリストの体に連なっていることを知ればですね、罪を犯したこと、罪については悲しんでも、それ危機として言いふらすっていうことはしないわけですよね。で、不平、これ出てきてしまいます。不平ね、私の友人のアメリカ人の宣教師がね、面白いこと言ってましたが、愛し合うんじゃなくて擦り合うことがありますっていうね。これね、日本語で聞くと全然意味が分かんないんですよ。 Loving each other、 Love each other っていうのがね、互いに合わせ、 Love Love each other ってね、英語で言うとね、笑ってくれた人いますけども、 L と R、 Love っていうのはね、体を擦るの、擦るね、RUB です、 Rubbing each other。 だから相手と擦り合っちゃう、ふーって言って痛えなってこうなっちゃう。距離が近いと欠点とか違いがなおさら見えてくる。ちょっと距離を遠くに離れてれば、なんか愛し合うってロマンチックなんですけれども、近づけば近づくほどなんか摩擦が多くなるわけなんですよね。けれどもやっぱおおらかでいるというか、それを主にお任せするというか、または忍耐するというか、そこでキリストを身につけていくということで、不平を言わないで何ですか、互いにもてなし合いなさい。 当時のもてなすっていうのはですね、今とちょっと違うんですよね。もてなし文化っていうのは強かったんですよ。今もそれは当時の文化がアラブ人の文化にはね残ってるらしいですね。見知らぬ人がいきなりやってきても3日間ね泊まる権利があるらしいですね。でもてなす側はね3日間何も聞いちゃいけないらしいです。なんでここにいるんだかって。いや強烈ですけれども、それほど何だっけ、歪んだ形で残っちゃってたよね。自分の娘を出してもいいから、この旅人をね、とはやらないでくださいって、このソドムでもね、こう言ってたし、あれですよ。旅人をもてなすっていうのが歪んだ形で残っちゃってるわけですよね。でも今もあるという、それが、だつまりね、親切にしなさいってことです。でしかもそれが、言葉だけではなくて、具体的なところで示していきなさいと。いうことを話しているわけなんですね。で、次10節。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさいと言ってるんですね。はい、ここで賜物についての教えとっても大事ですが、それぞれと書いてあります。誰一人賜物が一つもないというものは人はいないということですね。キリストの体で自分は手ではないので体に属さないということはないし、である人が手ではないから体にその人は属さないとも言えない。皆が大切なんだよということ、それぞれがとあるわけです。あたかも自分が属してないかのように、その教会を評論したりですね、あるいはこの萎縮して自分は関わらないってしないでください。もうすでに一部なんです。そして次に、これね、神のさまざまな恵みの良い管理者ってね、恵みっていう言葉できました。これギリシャ語で読むと分かりやすいんですが、賜物はカリスマなんですね。カリスマで、恵みはカリスなんですね。で、恵みを私たちは知りましたと。で、恵みを知るときは、恵みが賜物という形で伝えられていくときに恵みを知るんですよ。例えば福音を聞きましたと、それ福音を伝えた伝道をする人がいたわけですよ。賜物が用いられたわけですよ。で、こうやって恵み、御霊による賜物によって初めていろいろな形で恵みが現れるわけなんです。だから賜物を用いる必要があるんですよ。そのところに恵みが満ちる、いろんな形で恵みが満ちる。そして次に大事なのは管理者、管理をするということです。つまり担当するということです。まあ今の言葉で言うとね、神から任されているものを忠実に行っていくということです。で、これがお手伝いと担当の違いっていうのは、お手伝いは自分の都合に合わせてやれるときにやりますよっていうことです。まあ、これも素晴らしいことですけれども、この管理って言ってますから、そのやれるときっていうよりも、もう任されてしもべのようにして、自分の都合に関係なく主が言われたことを行っていくということですね。で、これが教会の働きだということを、エペソの4章の12節で生徒たちを整えて奉仕の働き、この奉仕っていうのはただ掃除するとかっていう奉仕じゃなくて、奉仕の務めですね。英語だと The Work of Ministry ってなって、奉仕、任された務めっていうか奉仕っていう感じですね。働きっていう感じです。で、これを、この管理していくものとして、いいですか、互いに使い合うと、双方向ですね。一方方向じゃないんですよ。自分ばっかりなんか使えて何なんだろうって思う、感じてしまう時もあるでしょうね。で、そうすると両極端ですね。もう関わらなくて、もうね、フッフッってね、フッときてフッといなくなるって、なるべく関わらないだよね。あと大きな教会に移りますとかね、そうするともう目立たなくていいからね。だから両極端ですよ、これ。どっちも両極端、互いには互いにですね。だから受ける必要もあるわけですよ。恵みを受けていく必要があるんです、他の人を通してね。これもね、ある意味で仕事ですよ。他の人を通して、その御霊の賜物が用いられたことを通して、イエス様の恵みに預かっていく。 で逆もしなりで、今度は自分が与えられてるんですから、それを用いていって、そして、あの恵みを伝えていく。で次ですね、具体的に話します。語るのであれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕するのであれば神が備えてくださる力によってふさわしく奉仕しなさい。すべてにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。この方に栄光と力がよいよ限りなくありますように、アーメンと言ってますけれども、これね、パウロが詳しく御霊の賜物について教えてますね。コリント第一の12章とか有名ですよね。あとローマの12章にも書いてあります。列挙されてますが、ペテロは非常にシンプルに2つにまとめて、2つに分類してます。語る言葉に関する奉仕ですね。まさに今それを僕やってますね、説教。あと賛美もそうでしょ、言葉ですからね。そしてこっちの奉仕するのであればっていうのは、これは手を動かす、足を動かす、会計とか、あとは何で、掃除とか、椅子出しとか、挨拶するは言葉かな、もしかしたらどっちか分かんないけどもね、この案内したりとかね、でそういうこの2つに大きく分類してますけど、簡単にこれは用いなさいってことを言ってるわけです。ふさわしく語って、また神の備えてくれる力によってふさわしく奉仕なさいと。そうすると、全てにおいてって、これねすごい大事です。全てにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるんだと。これが教会とそうじゃない団体との違いです。イエス・キリストの名によって行いますので、どんなに似たようなこと、些細なことであっても、自分とイエス様との関係と直結してるってことなんです。太鼓はね、私の妻はよく言うんですが、水一杯を出すにしても、お茶一杯出すにしても全然違うんだよってね、この教会の中でね、もう全然違うよと、こう普通になんか出すっていうんじゃないよと。でそれで出そうと思うときに、こう自分の動機が探られるんですよですね。でこう出していくっていうのも、全部それが、私例えば生産式で配るでしょ、ねえね、それだけが奉仕じゃないんですよね。でそれもね、俺がね、ほら配らなきゃいけないな、しょうがないのルルルとか言ってさ、これできるようになったら異なる日になっちゃうわけ。異なる日って、分かります、エレビ記10章、10章かな、10章でね、アロンの息子が2人が焼き尽くされちゃったって。だからそういうものじゃなくて、やっぱり聖なる働きなわけでしょ。でそれと同じで、この互いの交わりの中で賜物を用いてやってる時に、お茶一杯出すのもですね、これもう本当にイエス様に対してやってるから、違うんですよ。そして自分も恵まれるし、相手も恵み受けるしっていう、縦の関係と横の関係っていうのは直結してるんですよね、教会って。だから如実に現れるんです。同じことやっててもイエス様との関係が持ってなかったり、しっかりしてない人はやっぱ何か出てきちゃいます、如実に。で、本当にイエス様を知って、イエス様の名によって本当にやってるとですね、本当にこの御言葉の学びの時間が豊かになる。なんでかって言ったらね、実践すると分かるんですよ、イエス様どういう方かがね、御言葉が何かって分かってくるわけですよ。行って分かるってね、分かってから行うって面もあるけど、行って分かるっていうのも多いんだよね、聖書はね、うん、それを経験していくから、だからおのずと、神様に栄光がお返しされるわけです。でペテロは再びキリストの故に苦しむということについての心構えを教えています。12節、愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間で燃え盛る試練を、何か思いがけないことが起こったかのように不審に思ってはいけません。でこれ不審に思ってはいけないってね、さっきも出てきたけども、まあ、全然違う文脈ですが、はい、試練が燃え盛る試練か、燃え盛る試練、もうすでに試練について一章の7節で、火で精錬されてもなお朽ちていく金よりもってね、火に例えられているわけなんですよね。でこういう試練を不審に思ってはいけないと、なんかこうこういうことが起こることを全然想定しないでいないでくださいってことですね。想定してくださいってことです。 突如として起こること、いろいろあります。まあ、迫害とかね。で、自分たちがこれまで平穏な礼拝を捧げていたのに突如って過激派がやってくるなんて、例えばパキスタンの教会とかさ、インドの教会とかありますよ。ですね。でね、どうしても思いがけないってなっちゃうんですよね。やっぱ心の中で、真理の中で、イエス様がおられるから問題から私たちを守ってくださる。これもね、確かにそうです。御言葉にも書いてます。問題から私たちを守ってくださるというね、面もありますが、そうではないことも起こるわけです。たとえそうでなくともということも起こるわけなんです。でも不審に思ってはいけないよと。で、ペテロが、まあそんな感じですよね。覚えてます？ペテロがですね、あなたは生ける御子キリストですと、神の御子キリストですって言ったら、これはあなた天からの啓示なんだよってイエス様言われた後に、ご自身が十字架につけられて、ローマに引き渡されて十字架につけられて、3日目によみがえることを告げたんですよね。そうしたらペテロがですね、なんとイエス様を脇にお連れして、いさめたと。主よ、とんでもないことです。そんなことがあなたに起こらずありませんと。これがまさに不信に思ってるわけ。ね、ペテロね、さっき言われてるように失敗してるんですよ。自分が進めてることね。で、立ち直った後で励ましてるんですよね。不信に思ってはいけないと。むしろキリストの苦難に預かれば預かるほど一層喜びなさい。キリストの栄光が現れる時にも歓喜にあふれて喜ぶためですと。いうことで、キリストとして苦難を受けるんであれば一層喜ぶ。なぜかと言ったら、天における報いが大きいからなんですよね。これイエス様の三条の水訓の最後の幸いにありますよね。義のために迫害されるものは幸いですと。で、そこで、私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いが大きいですから。あなた方よりも前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのですと。イエス様が戻って来られるときに歓喜に満ちていると。イエス様が来られたら、不信者は、福音に従わない人は裁かれるわけですけれども、同じ来臨なんですが、この世において主のゆえに苦しみを受けた人は喜びの時なんですね。喜びの時なんです。まあ、その迫害でなくてもですね、キリスト者として生きていて、普通の人が受ける苦しみは通るわけなんです。でね、やはりその時にね、悩むんですよね。恥もあるし、落胆もあるし、なんだろう、いろんな否定的な感情が出てきますよね。で、それとの戦いになりますよね。で、私の妻が、がんの疑いがあるって言われた時ですね、そのことをニュースレターに書いて、そしたら、ある知人のクリスチャンがメールで、その箇所をね、このまさに今の箇所を解き明かしてくれている牧師さんの、もう短いショートメッセージをね、デボーションのメッセージがね、くれました。で、彼がそう言ってくれたんですよ。罪を犯しているので、次出てきますが、それで苦しむんだったらそれは意味がないことだと。しかし、そうじゃなくて、苦しみを受ければそれは、喜ばしいことまでいかないけど、御心にかなっているんだっていうね。で、こういう、だからあなたは別に罪を犯してね、罪を犯してそれになったんじゃないから、これはだから、何かっていうことじゃないんだよと。その、このことにゆえに神をあがめなさいってね、これ後で出てきますね。うん。そういう捉え方をね、していく必要があります。で、そうやって、ますます清められて信仰が、純粋になっていって御心を知っていくことができるようになるわけです。で、次14節で、もしキリストの名のために罵られるならあなた方は幸いです。栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上に留まってくださるからですと。罵りを受けるってさ、やっぱ辛いっすよね。当たり前だけど、 で、あの5章に行くとですね、獅子のように食いつくぞと待ってるってあってね、これね、あのちょっと段階があるんですよ。まだね、この彼らは第一ペテロを受け取っているこのトルコ、今のトルコにいるクリスチャンたちは、あのまだ罵られる程度ですね、だけど5章ではもっと未来形になってて、それがローマで起こってるわけですよ。文字通り生ける獅子に食われてるわけです、ね、なんだけどこの罵りなんだけど、その時ね、やっぱ辛いっすよ、辛いっすよ。でもさっき言ったこのキリストの栄光を見て、この自分も栄光の姿に変えられて報いを受けるっていう時は近いわけでしょ。で、聖霊の働きによってその栄光をですね、私たちは前もって信仰の中で見ることができるようにしてくださるわけです。あのステパノがですね、あの石打ちにされた時にイエス様が立っているのが見えますだったでしょう。この天国は間近に分かるっていうんですかね、リアルに分かるっていう、でこれを御霊によって私たちはいただくことができるということなんですよね。15節、あなた方のうち誰も、のうちの誰も人殺し、盗人、危害を加える者、他人のことに干渉する者として苦しみに遭うことがないようにしなさい。しかしキリスト者としての苦しみを受けるのなら恥じることはありません。かえってこのことのゆえに神を崇めなさいということですね。はい、恥ずかしいことですよね。人殺し、盗人、危害を加える者、他人のことに干渉する者って、これいい訳だなと思いますけど、あの皆さんね、あの全然ね、平和なのにね、わざとね、争いを起こすようなことをしないでください。これ箴言にも書いてるけどね、何もないところにね、争いを起こすって、これもう本当に他人のことに干渉してるわけでしょ。でそういうことで苦しみに遭うことに、で、迫害されましたよとかね、なんかボコボコに言われてさ、あの迫害じゃないよと、これは全然不名誉なことだと。しかしキリスト者として、これキリスト者っていうのは実はね、聖書にね非常に少ないんです。この呼び名3箇所かな、ここと確かパウロがヘロデ・アグリッパ2世の前で弁明した時と、あとアンティオキアの教会でキリスト者と呼ばれるようになったって、これ確かこの3箇所だけなんですよね。で今はしょっちゅう使ってるけど、前はこの、道であるとかね、この道っていう言葉出てきたりとかね。でかキリスト者ってキリストの仲間、あのペテロがあの人の仲間でしょって言われた時にね、知らないとかって言って、あれあれあれ、イエス様の仲間、ね、それによって苦しみを受けるんだったら、これはあの恥じることはないと。いや、むしろそのような迫害を受けるほどに恵みを受けたんだっていうことで、喜びなさいっていうね、それがまあ教えなんですよね。神のこのことにゆえに神の崇めなさいって、これやりましたね。使徒の働きでありますよね。イエス様の名のゆえに苦しみを受けたことに彼らは喜んだっていう箇所がね、確かあったんですよね。どうだったっけな。5章の41節、使徒たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら最高法院から出て行った。そして毎日宮や家々でイエスがキリストであることを教え、述べ伝えることをやめなかったってた。やめろって言われた後で、もうこれかっますますそれをやってたっていうね。で喜んだって書いてますですね。ということで、ですね、あのキリスト者ってすごく、なんていうかな、あんまインパクトがないんですけども、私は ある時にやっぱ気づかされたのがあってですね、それは何かというと、前も話しましたけど、東日本大震災の時にね、行った時にね、すごく結局イエス様信じた人いるんですよ。でその人がいつも言ってたのは、イエスのグループって言ってましたね、クリスチャンのグループを。何だか分かります？私たち神様神様って言ってもね、イエスのグループって言うんですよ。神社もある、お寺もある。彼らは助けなかったけど、クリスチャン助けたんです。なので神様っていうと神社の神様も彼らは思っちゃうので、区別するためにイエスのグループって言ってくれたんです。これがまさにクリスチャンの定義だね。 いや本当にすごいなと思いました。でもこれはいいことでね、そう言われるのはいいんだけど、悪いことでね、いやこの時にね、やっぱり辛くなりますよ、嫌になりますよ、恥が出てきます。今思い出してるのは、まあ、もうこれ原稿にも書いたんですけど、ここの場所ね、あの与えられる前にね、いろいろ他にも探したんですよね。だいたい宗教関係ダメなんですよ。建物に宗教団体が入ると他の店舗が入りづらくなるという。なんか俺なんかウイルスでもついてんのみたいなさもうそういう気持ちになっちゃいますよね。差別されてるっていう時にそう感じちゃいますけれども、あがめなさいと神様はということですね。17節、裁きが神の家から始まる時が来ているからです。まずそれがまず私たちから始まるとすれば、神の福音に従わない者たちの結末はどうなるでしょうか。正しい者が過労して救われるなら、不敬虔な者や罪人はどうなるのかとですね。ここさっきもこの抽象されても裁きがありますよっていうことをペテロ言ってましたけど、ここでも同じです。でしかも神の家から始まるって言ってるんですね、神様の。でね、これね、どこが背景となっているかあるんですよ。旧約のエゼキエルの予言で興味深い予言があるんですが、あのユダの国がもう本当偶像礼拝でいっぱいになって、エルサレムもそうで、なんと神殿の敷地の中でも偶像礼拝を行っていたということを幻で見せられるんですね。そこで神様が裁きを行うんです。でそこで、この筆を持ったですね、この人かな、この御使いに対してですね、これエゼキエルの9章の4節ですけども、都の中エルサレムの中を行き巡り、ここで行われている全ての忌み嫌うべきことを嘆き悲しんでいる人々の額に印をつけろって言ってるんです。神様これから裁きを行うんだけども、印のついている人は害を受けないってあるんです。そして義人であってもかろうじて自分自身が救われるだけであって、本当に裁かれる、エルサレムとて裁かれるよっていう、これが神の家にも裁きがあるよと。けれども額に神様の印がある人は免れるよということなんですね。これが終わりの日に起こることで、教会とかね、神の家と呼ばれているところでも神様の清めが起こるわけですね。まああのイエス様戻って来られる前でも起こるわけですね。この例えばアナニアとサッピラのことを思い出しますけれどもね、不純な動機でね、捧げ物をしましたって話をした、偽ったんですよね。偽ったのでその場で死んでしまいましたが、で神様は清めを行われます。で同じ裁きなんですが、信仰を持っている者は害を受けても滅びません。これ大事ですね。だから簡単に言うと清められるわけです。で信仰を持ってない人は滅んじゃうわけですね、そのまま。でこれはね、第一コリントの11章の30節にこう書いてありますが、しかしもし私たちが自分をわきまえるなら裁かれることはありません。私たちが裁かれるとすれば、それはこの世とともに裁きを下されることがないように主によって懲らしめられるということなのですということです。なのでね、神の家からがこのあるんですが、なおのこと裁かれるとしたら、正しいものが過労して救われるんだったらば、不敬虔な者や罪人はどうなるのかということで、私たちが苦しみを受けたとしてもね、分かります、この苦しみを与えている者たちが裁きから免れることはないよ、神の裁きは近いんだよ。だから3章ではノアの時代の洪水を話したわけですよ。裁きは近いんだよと。そして神の家でさえもさっきのエゼキエルにあるように裁かれてしまうよと。しかし清められ、それは逆に言うと清められて、でかろうじて救われるとしたら不敬虔の人たちはどうなるのかと。だから19節で最後、 ですから神の御心により苦しみにあっている人たちは善を行いつつ真実な創造者に自分の魂を委ねなさいと。自分を創造してくださった方、全てを創造してくださった方、この方が真実であってこの方に魂を委ねなさいって言ってるんです。これはだからつまり仕返しをされる方、悪に対して報いてくださる方に任せなさいって言ってるんですね。まあ、イエス様はそうですよね。十字架につけられる時に正しい父なる神様に任せられました。ですることは善を行う、善を行う。クリスチャンは善を行う召しを預かったのであって悪に対して悪で仕返することではありません。善を行って、行くこと、これを教えています。はい、次回で終わりますね。はい、ということで、終わりの日における裁きが近いところということを考えながら、今受けている苦しみは悪いことじゃないんだよって、恥を受けなくていいよって、むしろ神様を思って喜びなさいという内容でした。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにして本当にあなた様が私たちに大切なことを教えてくださり、知恵を教えてくださり感謝します。私たちは本当に日々いろんなことが起こって、この恥であるとか落胆であるとか、また自分を責めてしまうとか、いろんなものと戦っていますけれども、このようにして励ましてくださったことありがとうございます。善を行っていくことに熱心で悪ことがなければ、愛する主よ、他は全てのことを任せることができるということが分かりました。そして生活はシンプルであって、私たちが悩む必要はなく、本当に全てを任せて、そして喜ばれることであって、神様が来られるとき、イエス様戻って来られるときに本当に栄光の中で歓喜に満ちるんだということを見ることができました。主よ、どうぞ私たちに栄光の御霊を降り注いでくださいますようにお願いします。そして本当に栄光をまみえることができるようにいつもしてください。何か悪いことが起こった時に本当にあなたに呼び求めて、イエス様の栄光を見ることができますように、苦しい時にイエス様に出会うことができますように、どうぞよろしくお願いいたします。主よ、どうぞここにいる一人一人に恵みと、そして愛と、そして霊による交わりを与えてくださいますようお願いします。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。 アーメン。